皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第120回目。先週に引き続き健三さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
そうですね。まあ、なんか林さんの行く工場に連れて行っていただいたりとかして。
工場はどのぐらい行ったんですか？何箇所ぐらい行ったんですか？
結構行きましたね。
10、20とか。
そうですね。
連
れて行っていただいて。
それはあれですか、例えば iPhone ケースだったら iPhone ケースの工場を 何個も見たみたいな感じなんですか？
そうですね、はい。
へ
え、こういうところを見るんだよみたいな感じで。
こういうとこ、そういうアドバイスはしてくれたんだ。
そうですね、どういうことを聞いた方がいいとか、工場の規模感はどうだとか、
はいはいはいはい、
結構そういう見方とか、教えていただいて、
はいはいはいはい、
はい、
なるほど、
はい。
でその工場でここだなって思った、そのなんだろう、決め手っていうか、ここと組んでやりたいなみたいなのは何かあったんですか？
まあ
決め手か。
そうですね、結構作ってるラインがしっかりしてたっていうか、
どんな
ちゃんと誰がやっても同じ製品が作れるような、こう結構 Amazon とかで売っていくと、レビューって大事じゃないですか。
大事ですよね。
そうなんですよね、でやっぱりレビューが悪くならないためには品質のいいもの、間違いなく、毎回同じような品質のものが仕上がるっていうのが大事だと思う。
そうですね、
はい。だから結構そこの指示系統というか、
そこ結構難しいんですよね。でもね、うちもあるもんな、ロットによって色が違うとかしょっちゅうありますもん。そういうの。
そうですよね、そこをやっぱりしっかりとできる工場化っていうのを、はい。
ここしっかりしてるなと思ったのは どういうところだったんですか？そのラインがどういうところでしっかりしてたんですか？
林さんのラジオでも言ってはったと思うんですけど、なんかちゃんと紙が貼ってあって、
言ってました、
はい、で図が書いてあって、写真が書いてあって、この通りに作ってくださいみたいな指示がある。
はい、
そうですね、そういうところですね。あとなんか検査、検査をしっかりしてくれるところかっていうのを僕は結構。
どういう検査ですか？
初期不良がないように、ちょっと動作確認であったりとか。
なるほどなるほど、
はい。でどういう装置を使って、検査してるかとか。
なるほどなるほど、
はい。
アパレルだとね、その X 線検査するとか、あとの針ねえ、俺まだ針が混入してないかとかってよく言われるけど、そういうちゃんと検査機をこう通して、
はい、そうですね、
やってるそういうラインがあるかないかとか。
そうですね、
そういう感じ
です
かね。
重量もちゃんと、
はいはいはいはいはい、なるほどなるほど、
はい。
じゃあここの工場のラインはしっかりしてるなと。
はい、そういう感じで結構選定した感じです。
その工場はその日本だけじゃないんでしょ？その取引先っていうか取引の国っていうのは。
そうですね、ヨーロッパとかアメリカとか、そういうところでもやってるっていうふうに
言ってたんですね。
でどういうものを作ってるんだいみたいな感じで、でここの製品作ってるよっていうふうに教えていただいて、なんかAmazon.com とかで、そこの製品見てどういうなんか評価がどうだとか、そういうのチェックしながら、
はいはいはい、もうすでに Amazon.com にあるから。
そうですね、大体の品質とか。
じゃ日本仕様はこんな感じにしてくれみたいな。
はい、
なるほど、
はい。
でその、じゃあ OEM 作るときにその工場で、
はい、
まずサンプルとかこうお願いした感じなんですか？
そうですね、サンプルを作ってもらって、
はいはいはいはい、
はい、
それはどういう頼み方だったんですか、そのサンプルを頼む時って。例えば前金でいくら払うとかですか？
あ、そうですね、前金で、30% 払って、
あ、はいはいはいはい、
で製品が完成した時に残りを払う。
あ、なるほどなるほど、
はい、だから結構なんかよく代行会社とかこうしたら、結構先金じゃないですか、だからでもそういう感じなんで結構キャッシュフローとかも、
なるほどなるほど、
はい、はい、
まだまあ良心的ですよね、 30% だったらね。
そうなんですよ、はい、
その普通の注文も 30% なんですか対象？
そうですね、 30%
です、はいはいはいはい、で、はい、納品した時に残りの 70% 払うみたいな、
はい、
それは納品ですか、出荷した時ですか？
出荷した時です。
出荷した時ね、向こうは中国出た時、
はい、中国出た時に残りを払う。
あ、なるほどなるほど、
はい、とかそういう意味でもなんか結構昔は代行会社さんとか通してやってたんですけど、まあ、直接取引することによって、なんかそういうこともキャッシュフローとかも良くなったんで、
はいはい、まあね、あとはマージンがねなくなるからね。
そうなんですよね。
でもいろいろその手続きとかやらなくちゃいけないんじゃないんですか？そうでもないですか？
そうでもないですね。向こうがFOB で、
はいはいはい、
ですけど、向こうがその船積みまで、
あ、やってくれるから
全部やってくれるんで、要はこっちは船会社とか、フォワーダーとか見つけて、手やるだけなんで、全然手間は変わらないですね。
あ、そうですか。
はい。
なるほど。じゃあもう本当にその代行使わない分手数料も安くなったし、スムーズに行くみたいな、
は
い、
そうですね。
で、なんか問題あったら直接工場に言えるから、
はい、
レスポンスも早いみたいな。
そうなんですよね。
ああ、そういう感じなんですね。
結構代行会社とか使ってる時に、工場ってなんでこんなに融通きかへんねやってずっと思ってたんですよ。ふざけんなとかずっと思ってたんですけど、意外とそうでもなくて、結構見る目は変わりました、ね。
ああ、なるほど。
直接やり取りして。
なるほど、なるほど。だから、まあ、間に入ることによって、その、まあ、メリット、デメリットもあるとは思うんですよね。その、代行業者さん入れることによっての、そのメリットもあるだろうし。
はい。
でも、健三さんの場合は、もう直接、向こうのね、やり取りがすることによって、向こうの状況もいろいろ分かってきたと。
で、そうですね。
で、それに対応することが、なんだろう、自分でもそんな苦痛でもないし、逆にそれが、はい、すごい自分にはとってはすごいメリットだったと。
そうですね。
感じなんですね。
何より、製品についてよく知ることができるようになった。
それはありますよね。
本当にそれが一番大きいかなと。
本当に工場と直接やることによって商品ね、すごい覚えますよね。
そうなんですよね。
覚える覚える。いろんなことを覚える。
はい。だからなんか不具合があっても、ひょっとしたらここなんかなっていうふうに、大体
受
け
る
のかな。はい。なんか、これまでやってた、その、アリババから買い付けて、そのまま流すっていうやり方だったら、全然、その商品について。
わかんないですよね。
わかんなくて。
わかんないわかんない。
はい。そんなん聞かれても知らんわぐらいの。
そうそうそう。
そんな感じで思ってたんですけど。
そうそう。
はい。
でもいろいろね、工場からのその製品の特性とか、はい、うちの工場はこういうところにこだわって作ってるんだみたいなことを聞くと、
はい、
お、なるほどなるほどってすごい興味湧くし、
はい、
で今度お客さんから聞かれた時にそれで返せるんですよね。
そうなんです、だからお客さんが何を求めてるのかっていうのが分かってきたんで、それによってこう商品ページも生きるというか。
そうそうそう、 LP に歌えるんですよね、それね。
そうなんですよね。
そうそうそう。
だからそれによって結構格段とページも良くなって、それによって結構伸びてきてるのかなっていうふうに、はい。
だからちょっとしたことなんですよね、その工場側もなんか、はい、普段こう 何気にやってる作業なんだけど、はい、あの例えばその作業どういうところ気を使ってますかっていうと、まあ、うちはこういうところ気を使ってます、はい、うん、こういうその縫製は例えばこのミシンじゃないと作れないんですとか、なんかね、はい、それなりにあのそれなりっていうか結構出てくるんですよね、話を聞くと、
はい、
うん、あ、じゃあ何それって結構大事なことじゃないのみたいな。
そうなんですよ、
うん、
うん、とかなんか本当に全然見方が変わります。あ、
それはでもそれは良かったですね。でもね、
はい、
うーん、
だからこれからもあの林さんのバッティングセンターに付き合っていきます。
そこはそこはもうデフォルトなんですね。
そうっすね。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
そこは抑えとかないと。
そうですね。だからやっぱ現場を見るっていうのはすごい大事だな
って。大事ですね、なんやかんや言ってもね、
はい、思いましたね。
うん、でやっぱりそのなんだろう、そのあとはね、現場見に行くと、
はい、
うん、やっぱ作ってる人たちのその状況とか見ると、
はい、
なんかこれ安売りなんかできねえよなって思っちゃいますもん。
ですよね。
うん。これもっと大切に売らないとダメだな俺みたいな。
そうですよね。
うん。ね、安くしてくれ安くしてくれっても交渉もするけど。
はい、
でもそこはそこで利益を取っといて、うちはやっぱもっと高く売る方法考えなくちゃいけないかなとかやっぱ思いますもんね。ああやって一生懸命作ってる姿を見ると。
そうですね、
うん、
もうなんかこれまでは不良品出しやがって。
そうそうそうなんです。そうそれもある、あるあるあるな。
だってあの僕もあの初めアリババから仕入れ出た時って、うん、あのアパレル品とかもやってたんです
けど、はいはいはい、
結構ひどいじゃないですか。
ひどいんですよ本当に。タオバオアリババから仕入れるアパレルはひどいんですよ。
そうなんですよね。
そう、立ち上げたって、まあ、個人事業主の頃やってた頃は、
はい、
まあ、タオバオアリババから入れてたんですけど、
はい、
まあ大変でしたよ本当に。10個仕入れて、え、5個不良みたいな。
ありますね。
もう毎回検品するのに大変だったみたいな。その時も外注さんに頼んでたんですけど、外注さんはもう、はい、もう菊さんこれダメですみたいな。値上げちゃっても。
そうですね。
そんなことしょっちゅうありましたからね。
あと謎のかゆみっていう。
かゆみ、
かゆくなるっていう。
あ、どんな素材を使ってたんだろう。危ない素材を使ったんですかね。
かもしれないです
ね。そんな問題もあったんですか。
まああの昔ですけどね、あのそれでお客さんからクレーム来て、うん、証明書を出せって言われて。
ああ。
はい。
出しようないですもんね。
そうなんですよね。
うちもありましたよ。でも針が混入してたって。
うわあ、それきついですね。
きつかった。もうそれもタオバオから仕入れた商品だったんですけど、トレーナーだったかな、仕入れたやつ。
あ、
でお客さんのとこにその針が混入してたみたいな。
いや、
あ、で要はその対応をどうするんだっていうのをアマゾンから言われて、うん、うん、その回答書出せって言われて回答書書いて、その時はまだね、まだっていうかあのアカウント止まんなかったんで大丈夫だったんですけど。
そうなんです
ね、うん、今ねこんなことやったら大変だと思うんですけど。
ですよね。なんかそういう意味でもちゃんと工場を
行かないとダメですね。
そうですね。
そうですね。本当にどういうラインで作ってんのか。
うん。
うん。
結局、なんか、検診とかしてなかったっていうことですね。
だと思いますよ。タオバオのショップから仕入れてたんで、その時は。
そうですね。
だって、色、トレーナー、その画像の、イメージしたそのトレーナーの色と違ったりするのも当たり前にあったしね。
ですよね。
うん。
柄が違うとか。
そう。で、面白かった。あ、すごい面白かった。面白かったってびっくりしたのは。
はい。
そのトレーナー仕入れたら、タグが、はい、ドルチェ&バッカーナだったんですよ。 マジかとこれ入ってきたんだと思ってあれはびっくりしたな俺も。
すごいですね、
うん、
いやよく実感通りましたね。
だからね、まだだから少量のその仕入れだったか、そこまで検品しな、はい、ね、中身見なかったのかもしれないけど、びっくりした、はい、あれは。ちゃんとタグも縫い付けられて、で紙タグもその、はい、あって、
はい、
絶対偽物じゃんこれ、だってこんな値段で買えるわけないでしょみたいな。
そうですね。うわー怖いですね。
怖かった。だから本当タオバオの仕入れはその時は怖かったですね。
はい、
うん、
だいぶ厳しいでしょうね、今。
今厳しいんじゃないですか、うん、っていうか、厳しいですよね。
うん。流すだけだと。
うん。
やっぱりどれだけこう、深く商品を作り込んでいくのかとか、っていうのが必要なのかな。
そうですね。そうですね、はい。
本当に思いますね。
思う。それは思うわ。はい、だから、本当にユーザー目線で作んないと。
はい。
いけないし。
単品通販。
そうですね。でも、ケンゾさん4商品で、ね、かなり売られてるっていうんだから、すごいっすね。
そうですね。おかげさまで。
すごいっすね。
まあ、本当にラッキーですね。
はい、今後の展開どうしていこうとかって、今あるんですか、ケンゾさんは。
そうですね。とりあえず、楽天ですか、ね。やっぱり。
先ほどおっしゃってましたね。
そうですね。
はいはいはい。
おそらく楽天に出しても、そこそこいける商品
な。なるほど、なるほど。
はい。思ってるんで。
もちろん、その、競合してる、ショップもありますよね。
そうですね。はい。
でも全然、健三さんのところが、こう、なんだろう、商品的に有利な部分があるっていうことなんですか？
一応、そうですね。優位性があるように、作ってるんで、そういうところを訴求していったら。
なるほど、なるほど。
多分楽天とかの方が訴求しやすい気もするんですよ。しっかりとその商品カタログとか、
はいはいはいはい、はい、
LP 作り込めるんで。
ケンゾさん早く作っちゃえばいいんじゃないですか、もうサクサク
と。そうですね。本当そうですね。なんかほんまに楽、Amazon の楽さに覚えてしまって。
あれですよ、もうちょっとバッティングセンター来いってた時に、今 LP 作ってから行けませんって断っちゃえばいいんじゃないですか。
あ、それはちょっと
バッティングセンター怖いって言った時、いや今一生懸命 LP 作ってるんでってダメですか、そこはじゃちゃんと従わないとダメですか。
いや、もうそこはもう林さんが呼ぶ分や
どんだけ従順なんだって
本当彼のおかげなんで、
すごいな。
はい、
じゃあ今後はその物販にあるその楽天のコンテンツを見ながら、
そうですね、
やってる感じですか。
はい、あ、やっぱり物販の人って、
うん、
なんかこれから自分がどう進んでいけばいいのかなっていうのをすでにやられてる方がいっぱいいるんで、
そうですね、
そうなんですよ、すごい、
そうですね、
勇気をもらえるというか、
そうですね、
どうやるべきかっていうのを、はい、
うん、ね、で
間違いなく
オフラインでね、はい、その例えば萩原さんに聞くとか、大阪だったらね、はい、川下さんに聞くとかだってできるわけだし、
はい、
うん、
そうですね、
もうあと周りにねすごいモンスター級の人たちもいろいろぐじゃぐじゃいますからね。
そうなんですよね、
うん、
はい、
そうそうそうそう、じゃあ楽天今後楽しみですね。どうなっていくか。
そうですね。ちょっと気合い入れて。
気合い入れて。
はい。中国人にカタログ全部書き換えられる前に。
まあ楽天はそれないですからね。
そうですね。
うん。
そこがいいですよね。
うん。そこはないんで大丈夫ですけど。まあただちょっと手間はかかりますけどね。
はい。
うん。周りの人でもね、私の周りの人でも、その、アマゾンしかやってなかったっていう人で、
はい、
うん、楽天、今年から始めたっていう人いますけど、はい、やっぱめんどくせえって言いますもんね。
やっぱそうです、
ね。うん、めんどくせえ。
だってなんか、アマゾンで 違う商品出品した方が手っ取り早く儲かるんじゃないかっていうふうに、結構昔までちょっと前まで思ってたんで、
でも横展開というか、そのプラットフォームの横展開できるんだったらね、まあ、楽天、ヤフーぐらいはやっぱ抑えておいた方がいいとは思いますよね。
そうですね、
うちもやっぱり楽天、ヤフーを抑えてはやってるんで、であとはその、管理ツールで、今うちは悟空システム使ってやってるんですけど、そこをつなげられればある程度この業務も回っていくんで、
なるほど、
だから最初はちょっとその立ち上げるときは結構ね、やっぱりいろいろ大変でしたけど、流れに、乗っかっちゃえば、まあまあいけるかなっていう感じですかね。
ちょっと気合い入れて、
なるほどなるほど、あとはあれですか、健三さんの方はそのまた中国に探しに行くとかってあるんですか？
そうですね、
それはないですか？
いや、行きたい気持ちは山々なんですけど、ちょっとそうですね
やっぱり
腰が重いです
3ヶ月間行ったのがもうトラウマになってんじゃないですか？
ちょっとトラウマですね
そうなんですか。
まあ、あの林さんいるときはいいんですけど、あの林さんがいらっしゃらないときも結構あるんで、なんかタイとか行っちゃうんですよ急に
置いてくぼりなんですね。
そうなんですよ、深圳来ましたって連絡したら、あ、僕明日からタイやわみたいなえ、タイ
自由だな
そうなんですよだからその間、もう一人じゃないですか。だからもう孤独との戦いですよね。
一人の時何してんですか、健三さん。何してたんですか。
初めに言った、乃木坂46の、
はい、
動画に勇気をもらいながら、カタログ作り込む。
わざわざ深圳に行って、わざわざ深圳に行って乃木坂を聞いて、で、カタログもそこで作ると。
そうですね。あと、アマゾンの裏技を探すとか。
それ全然日本でもできますもんね。
そうなんですよね。あ、ただ面白かったのは、深圳のスターバックスで作業してたんですけど、その時横に中国人がいて、喋りかけてきたんですね。日本人ですかっていう。それで僕、日本のアマゾンで販売してるんだよとか言って、ドヤ顔で、こう。
自慢してきたんですね。
自分のカタログを自慢してきて。で、めちゃめちゃレビューとかついてたんで、これどうやってやってるのとか言って。Facebook 使ってるんだよとか。
やば。
あ、やっぱいるんや、と思って。
やばいな、それはやばいな。
帰って速攻通報しました。
バカな、バカな人だな。
そうなんですよ。まあでも、それぐらい全然中国にアマゾンセラー、日本のアマゾンセラーいるんだなって、めっちゃ感じましたね。
っていうことですよね、そんなスターバックスでね。
そうなんですよ。
要は、健三さんがそのアマゾンの作業をしてたのが分かったんですね。
いや、全然ヤフージャパンを見てただけなんですけど。
あ、そうなんですか。
多分日本で売ってるっていう、その人が売ってるっていうところで、なんか、多分日本人とちょっと喋りたいみたいな感覚があったんです、
なんか自慢したかったんだね、じゃあね。
多分そうですね。
俺は日本でこんな売ってんだよ、みたいな。
そうですね。
まさか健三さんも売ってて、通報されるとは思ってなかったんだろうね。
そうですね。めっちゃ良さとか説明してくれるんですけどね、商品。
ああ、なるほど、なるほど。
で、今度日本に帰ったら買うよとか言って
ちなみに何を売ってたんですか、それ言っても大丈夫なんですか。
あ、まあ、あのその人の商品なんで全然いいんですけど
何売ってたんですか。
ゲームのコントローラー売ってましたよ。
ああなるほど、
はい、
全
然僕は詳しくないで分かんなかったんですけど、うん、なんかめっちゃいいっていう自慢してましたね。はい、
でもそのレビューを Facebook で書いてもらったんだよ、それは一言余計だったな。
そうですね、ちょっと甘かったっ、ね、
甘いなそこはもう最近やたらそれ、あのこの間のあれですね、はい、アマゾンの密林会行ってきたんですよ。
はい、
東北の密林会が仙台であって行ってきたんですけど、はい、やっぱりそういう話題になりましたもんね。
あ、
うん、でアマゾンの方もやっぱりそれを抑えてるって言ってました。
あ、
うん、Facebook でそういう募集してるのは抑えてますと。
そうなんですね、うん、
なんで本当に気をつけた方がいいですね、もしこれを聞いて、ね、このラジオを聞いてもしやってる人がいるんであればね。
そうですね、
うん、
結構危ないです、
ね、危ない危ない。
そいつのアカウント飛びましたもん結
局。あ、やっぱそうなんですか。
あのもちろんあの Facebook の, あのアカウントとかもちゃんと聞いて、
うん、
証拠を集めた上でこう、うん、通報してみたんですけど
あかんあかんそういうね、Facebook でレビューを書いてもらおうなんていうのはダメダメ。
そうです、
ね、うん、
絶対ダメです、ね、
やっちゃダメですよ、
はい、
でも恐ろしいほど出てきますよね、グループ Facebook で見ると。
そうですね、めっちゃありますよね。
ねえ、
はい、しかもなんか同じ人がいろんなグループを使って募集かけてて、
うん、
めっちゃ証拠残ってるやんとか、
この人たちはどういう思いで今も動いてんのかなと思った、ちょっと不思議なんだけど。
結構なんか手段を選ばない感じですよね。
あ、うんですね、
まあ、必死さは大事なのかもしれないんですけど、
ちょっとね、
ちょっとベクトルが、
そう、うん、あの力入れるとこ違いますよね。
そうですね、
うん、そこは本当にちょっとね、あの、やらないことをあのね、学ばないとというか、
そうですね、
うん、
そうですね、うん、あと僕のカタログを書き換えるのは
ちょっとそれはひどいな、
ちょっと怖いですね本当に。
ちょっとひどいな、そのカタログを書き換えるなんていうのは。
そういうノウハウが出回ったんでしょうね、
ある、あるっていうのをそれ分かるっていうのはすごいよね、うん、でもね、
うん、そうですね、
あ、恐ろしいわ、でも
恐ろしいです。
でもいろんな意味でちょっとね、ケンゾさんもそういう狙われる、ね、狙われるというか追われる立場って言えばいいのかな。ですからやっぱりそういうガードすることもいろいろね、ちょっと学ぶっていうか、
そうですね、
やっていかなくちゃいけないんでしょうね今度ね。
そうですね、
大変だと思うけど、
はい、ありがとうございます、
いろいろね、また多分こういうのも物販の中で情報がね出てきて、そういうところが、そういうものがシェアできるといいかなと思いますけども。
そうですね、
ぜひぜひ。
僕も結構持ってるんで。
あ、じゃあぜひMVP を狙って投稿してください。
そうですね、
はい
、はい、
6月、まあ、5月終わりなんで6月はぜひケンゾーさんがこう MVP 狙いですっていう投稿をちょっと予告ホームラン予告ホームランをちょっと期待しておりますので、
はい、
はい、
了解です
、はい、ではでは時間になったので、ケンゾさん次のお友達を紹介していただきたいんですけど。
あ、はい、はい、石山義和さん。
あ、はいはいはい、石山さん、
はい、はい、僕の師匠であり、
はいはいはい、
友人である。
あれ今大阪いらっしゃるんですよね。
あ、そうですね、
ですよね、
うん、はい、
あの方は福島の方なんですよね。
あ、そうですね、う
ん、同じ同郷なんで、
はい、はい、
分かりました。
はい、
で石山さん、あ、石山さんのコンサルを受けたって言ってましたもんね。
そうですね、
うん、はいはい、
それからもずっと仲良くさせていただいてて、
わ、は
い、
かりました。
はい、はい、
じゃあ来週は石山さんを、物販ラジオにお呼びしたいと思います。
はい、
では石山さんにメッセージお願いいたします。
そうですね、あの建造会楽しみにしてます。
建造会あるんですね。
いや、あの意識してなかったんですけど、うん、あの石山さんが建造会やろうみたいな。
あ、そうなんですね。
はい、
え、その会はもうできてるんですか、できてないんですか。
なんかできてるようなできてないような。
なんだそれ。
多分ノリで言われた。だけだと思う。
ああ、そうなんですね。
はい。
わかりました。
はい。
じゃあ、建造会楽しみにしてますっていう、メッセージをお伝えいたします。
はい。
はい。お願いします。はい。じゃあ今日は、建造さんありがとうございました。
はい。はい。ありがとうございました。
引き続き物販の方でもよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。じゃあ今日はありがとうございました。
はい。
はい、失礼します。
失礼します。はい。